藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は91回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問に入っていきたいと思うんですけれども、今日のご質問はですね、30代の男性の方からご質問いただいています。実家の家業を将来引き継ぐ予定です。そこで後継者となる前に自社の経営状態を把握しておくために何かしておくべきことがあるでしょうか。例えば今私は決算書とかの読み方も全く分かりませんし、そういう勉強もしてみたいなと思うんですけれども、その他に何かこういう勉強を将来社長として会社を継ぐ上でぜひやっておいた方がいいよということがあればアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いしますということなんですが。
はい、事業ね、後継者ね、
はい、
うん、まあ、まず決算書の読み方っていうのは、まあ、いくらでも本が出てますので、
はい、
勉強していただいた方がいいですよね、うん、それからやっぱり企業規模にも人のことが関係しているので、
はい、
人の部分の勉強されるといいですよね。例えば、従業員さんの人たちのモチベーション、士気は高いなのかどうかとかね、
うん、
その客観的な数字で分析できるものと定量的なものと定性的なものってことで分析、数値化はできないけれども雰囲気であったりだとか、
はあは
あ、部署はそのどの部署がねどんな雰囲気でやってるかだとか、それぐらいは知っておくといいかもしれないですよね。
なるほど、測れるものと測れないものっていうことですか。
そうですね、そうです、はい、で測れるものに関してはそのいろんな書籍が売ってるじゃないですか、
はい、
で全部勉強するっていうのも大変なので、
はい、
キーとなる、まあ、指標っていうのが、まあね、経営の分析の指標っていうのがあると思うんですから、例えば自己資本比率っていうものであったりだとか、
はい、
まあどうでしょうかね。あとはやっぱり粗利率がどれぐらいあるなのかっていうね、
うん、
まあ、粗利でもいろいろな粗利があるので勉強していただいたら分かると思うんですけども、営業利益がねどれぐらいなのかとか、経常利益がどれぐらいなのかとかですね、そういったところやはり知っておいた方がいいんじゃないかなと、
うん、
で営業利益っていうものはじゃあどういう商品が、生み出しているものなのか、どういうサービスが売り出してる、生み出しているものなのかと、いくつかある場合だったらその中でも、稼ぎ頭というかね、
うん、
ものはどんなものがあるなのかっていうふうによりその数字からこう具体論で経営の中身に入っていくっていって、そこをなんていうのかな、勉強していくと、まあ、生きた勉強になりますよね。
うん、なんかそういう決算書の本って、うん、加藤さんおっしゃるようにこう大きな本屋さんが行くと、まあ、Amazon でもそうですけども、
はい、
もたくさんあるので、逆にこうありすぎて
分
かんないっていうところがあると思うんですけど、なんかおすすめの本とかありますか。
そういう意味では非常に捉えやすいのは、
はい、
神田智則さんの、
はい、
タイトル忘れた私の友人なんですけど、神田智則さん、
どんぶり勘定のなんとかって思うんですか ね、
そうですね、ちょっと検索しますか、
はい、
正式な名称を言った方がいいですね、
はい、 理勘定の神田さんですね。
あ、世界一シンプルで分かりやすい決算書と会社数字の読み方みたいな。
あ、なるほど。
大事なところだけをざっくりとっていうね。これ結構いいですよ。
世界一シンプルで分かりやすい決算書と会社数字の読み方という本ですね、
はい、
神田智則さんで、日本実業出版社から出ています。
そうですね、
はい、
これ読んでいただけるとざっくりとこう大事なところ、まさにねこの帯に書いてあるんですけども、大事なところをざっくりとね、
はい、
押さえることができるので、そこをまず押さえていって、
はい、
大事なところはその現状がどうなのかっていったところと、じゃあそこの背景、はい、さっきも言ったように、あ、じゃあこのあらりって、あらりには5つありますっていうふうにまあ書いてあるんですけど、この5つのあらりで、まあ、一番重要なのはね、そのあらりを、そのあらりをどうやって稼いでるか、さっき言ったよね、その部分が重要なので、そういったところを、見ていただくといいですよね。生々しいね、その現状をね、まあ、聞いていってもいいですよね。そのお父様なのかな、この社長さんが、
うん、
ね、そうですね、多分そうですよね。
まあ、とかあれですね、まあ、税理士さんがいらっしゃるでしょうから、税理士さんにお聞きになっても早いかも分かんないですね、
はい、
まあ、でもあの本も読んだ方がいいと思うので、今の加藤さんのおすすめのね本を読んでもいいかな、はい、だからこれがさっきおっしゃった、これは定量の方になるわけですね。そうですね、
はい、
数字化できる、数値化できる部分のことは、
うん、
まずこういうことで、
うん、
自社の体質といいますか、
うん、
そういうことを知るといいと。
そうですね。
でもう一つの社員さんのモチベーションだとかやる気だとか社風的なもの、
はい、
こういったものはどういうことで勉強すればいいですか。はい、
勉強、うん、まあそうか、勉強、まずインタビューっていうとまあ大げさなんですけど、
はい、
ストレートに聞いたらいいんじゃないですかね。
あ、じゃあもし今このお父様の会社に入られてるのか、これから入られるのか分かんないんですけども、
うん、
今いる社員さんに、
うん、
まあ、ぶっちゃけうちの会社ってどうですかねみたいな。
まあ社長さんの息子ってことだったら警戒されるかもしれないけども。
そうですね、はい、
でもなんだろうな、うーん、社長さんの息子から聞かれたらちょっと警戒するかもしれないよね。
うーん、
何か改善できることってありますかとか、例えばね。
あ、なるほどですね、
何かこうなったらいいなってことありますかっていう形で、まあ、例えばパートさんにも聞いてったりとかすると、
うん、
まあ、ちょっと心を許してくると出てくると思うんですよね、ボソボソとね。
うん、
まあ、そういった現状を引いてく、拾っていくっていうのはとても大事じゃないかなと思って、
うん、
まあ、我々が入っていく場合でもインタビューするわけですけども、会社の状態をね、
はい、
そういう場合にやっぱり私敵じゃないよっていう形で行かないとなかなか、うん、社長からの送り、ね、
あ、なるほどですね、
なんて送り込まれたお前なんだ、
加藤さんは社長の味方なのか、
そうそうそう、
俺たちの味方、俺たちの敵じゃないのかっていう、
そうそう、
最初はそういう目で見るわけですね、
はいはい、
でそこの壁を突破する、なんか加藤さんこう気をつけてることっていうのはあるんですか。
そこはね、前回も申し上げた通りの、
はい、
ね、先週の収録した内容のコミュニカティブリレーションっていう、相手との長期的な人間関係を作るっていうことなんですけど、まあ、信頼されるようなコミュニケーションの作り方ってことになるんですけども、
はい、
そうすることによってまあ相手の心が開いてくるので、できればそういう状態にした方が本音が出やすいというか、
まあ、そうしないとそれ出ないですよね。
そうですね、できればそういう形で生々しい現場の話を聞いていくっていうのが一番いいんじゃないかなと、
うん、
訂正の調査としてはですね、
はい、
調査というか指揮が出てきますよ、うん、でいろんなところからいろんな同じような問題点は多分出てくると思うんですよね、
うん、
不平不満とかね、
うん、
それが引き出せるといいんじゃないかなと思いますよね、うん、
なるほどですね、
それがこれも、先週に収録した内容で あの組織が箱に入っている集団っていうのがあって、はい、簡単に言うと派閥ができていたりとかするんですよ、でそういったのを事前に把握できると非常にいいですよね。でそこ手を打っていかないと、まあ、大変ですよね。自分がね継承してたと言った時にね。
だその場合ですね、うん、あのモチベーションが低い場合なんかだと、
うん、
結構不平不満が属してないものねだりっていうか、ないことばっかりこういろいろ、例えば休みを多くしてくれとか給料高くしてくれとか、
うん、
まあ、よりネガティブな意見がいっぱい出てくる場合もあると思うんですけども、
うんうん、
例えばそういう場合は、まあ、この方まだ社長ではないので、
うん、
仮に社長になったとしても、
うん、
全部できるわけじゃないですよね、
はい、
その場合にその話を聞くのは聞くんだけども、うん、何もできないと、
うん、
いう場合に、うん、そういう状況に陥ったら、
うん、
優先順位というかどうすればいいですか。
まあ、当然不満が出てきますよね、
はい、
その場合においてはそれでもまず事実は聞いた方がいいと思う、
うん、
で、これも前回言った第三の解決策がないかなって考える、うん、
なるほど、
ね、その思考が大事ですよね、
うん
うん、だから社長さんと現場の人たちの間に入っていって、
はい、
ね、まあ、練習じゃないんですけども、
は
あ
は
あ、その間に、ね、なんか第三の解決方法、じゃあこの不平不満と、それから会社の今で状態がそういうような状態で、まあ、例えば給料上げるってなかなか厳しい、
うん、
それでも従業員さんの満足度をこの不平不満を解消する方法はないだろうかっていう、まず解決思考のまず、質問方法って大事ですよね。
あ、解決思考、
そう、解決にフォーカスした今質問方法なわけですね、
うん、
頭に、あ、ダメだってなるともう思考がストップしてしまうので、
うん、
この両方あの相反するところを解決する第三の方法ないかっていうふうに、解決にフォーカスした、なんかこの番組をやったようなちょっと覚えがあるんですけど、解決に、焦点を当てた質問方法で考える、
うん、
考えるのただですから、
はい、
でこういう考えていく力っていうのが絶対経営やっていくときに力になるじゃないですか、う
ん、これ大事ですね、
で事実として不満はくすぶってるわけだから、でもこれはお金を上げるっていう問題で解決しなくても従業員満足度っていうのは上げれると思うんですよ、うん、
まあ、確かにそうですね、うん、まあ、そこでもう、腹を割って、
うん、
まあ、今はその給料上げてあげたいけれども今の経営状況では無理だと、まあ、そこで上げれるようになんか一緒に考えてくれませんかとか一緒に考えていきましょうというだけでも多少緩和されると当然思いますから、
そうですね、はい、まあ、実際に私の現場でもそういうのはあるんで、
はい、
はい、じゃあそれをね、現場の不満からね、経営幹部にどうやって伝えて、
うん、
どんな第三の解決方法があるかっていうのはね、
うん、
考えていく立場をされるといいんじゃない、コンサルタントみたいな、
う
ん、
なるほど、まあ、そこでまさにそういう先輩の社員さんたちをこう巻き込んでいくと、まあ、まさに同志的になって、その今まで外野から不平不満を言ってるだけから自分が当事者としてそう関わるようにな
るんですね。そうですね、それは大事ですよね。
なるほどですね、
うん、信頼を得るでしょうね、
うん、
現場の人たちが、まあ、上手にそうやって調整していけばね、
うん、
うん、
まあ、あの適切かどうか分かんないですけど労働組合の代表みたいな感じで、
そうですね、
なるほどですね、
はい、
社長との交渉をこう肩代わりしてくれるみたいな、はいはい、
でそこからさらに現状を知るじゃないですか、できましたらその定量的な決算書でも何でも、まあ、まあ、あの本を勉強していただければ、まあ、貸借対照表と損益計算書っていうのがまあありますから、
はい、
そこもポイントとなるところをその本で学べるので押さえていただいて、で、お父様と共にそれから自分が継承して何年後、まあ、5年後10年後にどういうふうに、数字上でなっていたいかとかね、
うん、
まあ、それも定量的なものと定性的なものでどんな会社にしていきたいかとかね、例えば従業員さんが本当もうずっと笑っていて、まあ、従業員満足度が極めて高いようなね、
うん、
会社にしていきたいとか、そういうのをまず描く、
うん、
描く練習をするといいですよね、
うん、
未来の決算書の、こんな感じになっていたりと、まあ、事業計画なんですけども、
うん、
だ事業計画の本もたくさんあるので、うん、その事業計画今度自分がシミュレーションですよね、練習じゃないですけど、うん、現状を把握したらじゃあそれで未来どうありたいかっていったところの定量的なものと定性的なものを考える、うん、っていうのは非常にいい勉強法になるんじゃないかなと。
なるほどですね、
はい、
まあ、まとめますと、うん、将来社長になるために後継者としてやる勉強には2つありますよと、
はい、
そういう定量的な数値ができて、うん、決算書のようにちゃんと測れるものと社員さんのやる気とか社風といった定性的な測れないもの、
うん、
まあ、でも実はこっちがその目に見えるものを数値化するものを支えてるというか、
そうです、
非常にこう、はい、密接に関係してると、
はい、
でこちらは目に見えないので、うん、あのともすればあまり重視しない傾向があるかと思うんですけれども、でもそこをしっかりやることが非常にまあ重要だということですね、
はい、
特にあの将来こう社長として認めていただくためにも、社員さんに自分たちの味方なんだと思っていただくためにも、ここしっかりやることが重要だと、
はい、
そのために第一歩としてはまず信頼関係を作って、その次にインタビューして直接なんかできることないですかとか、困ったことないですかとか、改善できることないですかって言ったようなことでヒアリングをしていったらどうかということですね、う
ん、はい、
はい、分かりました。
そして未来のものを考えていくってことですね。
あ、未来の自分にどうありたいかっていうことをイメージしていく
と、はい、と、はい、数字化で落としていくと、決算書、まあ、事業計画っていうことになりますけどね、
はい、
はい、
自分が社長になるのは何年後かと、まあ、もちろんお父様とこうお話をしていただいて、ね、じゃあその時にはこういう会社にしていたいとか、うん、こういうこれぐらいの社員がいたりと、これぐらいの売り上げになったりとかいうようなことを、
そうですね、
イメージの部分と数字化の部分、数字の部分と両方考えていくと、はい、
経営って結局その未来と現状のねギャップをどうしていくか、調整していくかの、
うん、
じゃないですか。
そうですね、
はい、そういうことですね。
はい、わかりました。では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。